桜が満開ですよね。桜が咲き乱れてますよね。なんですけど、すごい雨が続いてて、なんか今週末は桜の写真でも、お気に入りの公園でも行って桜の写真でも撮って回るかと思ってたんだけど、なんか雨が今日もずっと降っててですね、なかなかそういう気持ちにならず、歯がゆい。これはバナナブレッドのラジオなどと称してやっている都内のウェブサービス事業会社に勤めている会社員の30代前半の会社員がですね、部屋で一人でマイクに向かって今月あったことを話しながら考えるうちに、自分がこういうことを考えていたのかということに気づいていくというポッドキャストを神奈川県川崎市からお送りしているものなんですけど、2023年これは3月号ということで、今月あった出来事をお話しして、今月あった出来事をお話ししてですね、 MP3 ファイルに今月の空気を閉じ込めて保管しておこうじゃないかという試みなんですけど、今月あった出来事としては、まあ、何はともあれ AI AI 新登場、みんなびっくり驚いた。いや、すいません、結構前から、その去年の夏ぐらいから AI がこう自動で絵描き始めたあたりから、もうそんなのは全然言われてたと思うんですけど、特にここ1ヶ月とかですよね、その大規模言語モデルっていうんですかね、そのGPT3.5 新しい GPT4 それをそのチャット GPT なる対話型のインターフェースでその大規模言語モデルに触れられるっていうのをなんかみんなが見て、あ、これやばいんじゃね、これはインターネットのエコシステムひっくり返るんじゃねみたいな、こうその慌てっぷりたるやみたいな、ウェブ業界にウェブサービス事業ウェブサービスの事業を提供する会社に勤務してるからかもしれないんですけど、特になんか自分たちの仕事が全く変わってしまうんじゃないかみたいな危機感がすごい感じられる。急にですね、それも前々からその言語モデル自体はあって、それはやべえんじゃないかみたいなの言われてたらしいけど、全く知らなかったけど、チャット GPT なるインターフェースができたことでそれを知るよし、つまりそれはなんかこう適当に話しかけても日本語自然理解している風な受け答えをするっていう AI の姿を目の当たりにしたという驚きの1ヶ月でしたよね。インターネットのエコシステムが変わるっていうのは、その何か気になった時に Google 検索にキーワードを入れてググって、世界中の情報からストックされたものの中からキーワードでフィルターして絞り込んで自分たちが探していくものだったインターネットとの最初のアクションが、そこの前からどうやって調べるかみたいなとこから話しかけて、 GPT に話しかけて、こうインターネット ットに人々が触れる起点のアクションが変わってしまうんじゃないか。それによって Google など検索エンジンが主体になってこう構築されてたこの生態系みたいなものがオープン AI が提供する中に閉じ込められてしまうんじゃないか。その中に自分たちは移行して仕事をサービスを提供していかなきゃいけないんじゃないかっていう危機感というか可能性というか面白いねっていうのと怖いねっていうのが両立するような不思議なっていうのが自分の今の認識ですね。でもこれも自分もですね本当に勉強が足りてなくて一体それがどういうことなのかっていうのはもう本当に自分もチャット GPT でちょっと分かんないソースコードを書いてもらいながらこんなソースコード欲しいんだけどみたいなことを言うとチャット GPT が返してくれるコードをやったって言って使ってるとかそういう驚きながらも使っていくみたいなところでのただのユーザーの一人でしかないっていう立場にしか慣れてなくて本来はだからそれをどう自分たちはサービスを提供してる側なのでどうしていくのかチャット GPT っていうか AI を AI をどう使っていくかというかどう AI に使われていけばいいのかみんながいい体験ができるのかっていうのを本当は考えていかなきゃいけないですよねみたいなとこなんですけどなんかその一方ですごいイライラめちゃくちゃしてる毎日日々 Twitter のタイムラインを見て今日はこんな新しい発表があったよ AI って本当すごいよねみたいな会話をこう見れたり社内のチャットをとかでも活発に議論されてる中を見て本当にすごいなびっくりだな本当に刺激的な時代に今自分たちは生きてるんだなインターネットが始まった時もし1995年とかに自分が会社員やってたらこういう気持ちなのかなとか思いながらいるんで AI 登場を見守ってるわけなんですけど登場からの人々による発展急速な成長進化を見守っているみたいなところなんですけどと同時にすごくイライラするめちゃくちゃイライラするというのは本当になんかこう人が作ることっていうのを本当に軽視しているような言動が AI 関連の話は多いように印象があって人間がこうクリエーションする創作するクリエイティブであるということのなんかこうそういうことそういう営みの素晴らしさ尊さをなんかこうないがしろにしているというか軽視しているというかそういうふうにリスペクトが感じられないような言動が本当にポロッと出てくるんですよねその AI について話してる人たちの会話の中で例えばそのいやーでもこんなこと言ったってあれなんですけどやっぱ本当に作ることをしてない人たちが作ることについて話してるのかめちゃくちゃイライラする具体的に言うのがすごい難しいですけど普段から作ってるなら本当にそんな発言出ないだろうなって思うようなところがあったり思うとなんかなって思うんですよね AI の力が作ることのエンパワーする人間の能力を拡張する存在だっ ていう話には自分は積極的に乗っていきたい。AI が登場することによって物理的に自分がこう作り得なかったものを、その情報量と統計とリソース、コンピューターリソースを使ってどこか遠くに射程距離が伸びるみたいなところだったらすごい賛成なんですけど、今人間がクリエーションしていることをこう AI が置き換えられるみたいな話代わりが利く代替可能みたいな文脈の中での AI の、それで得意がって話してる人の話とかは、じゃあお前作ってみろよじゃあそんな言うならやってみろや、同じもん作ってみろやみたいな気持ちにはなりますよね。そういうことですね。ただ僕はこれは、もしかしたら僕の AI 感が古いAI に対する何かネガティブな印象っていうのがもしかしたらこう現れてるのかもしれないですね。本当はもっと柔軟に考えなきゃいけないのかもしれない。反省すべきは自分かもしれないだけど、まあ、それはそれとして、なんか普段作ってないやつが作ってることについて話してるのを聞くのはちょっとイライラしちゃうなっていうのはこの1ヶ月思ってますどうなっちゃうんでしょうねこれからね。まあどうとでもなるとは思うんですけど、例えば振り返ってみて10年前の今の自分の仕事と10年経ったこの今の現在の自分の仕事を比べてみたとしても全くやっぱ違うことがやってますよね。その、まあ、文脈も違う、なんか環境も違うっていうのはあるんですけど、もちろんツールも違うし、あらゆるものが違うんだけど、まあ、その自分たちの仕事っていうのはやっぱり結局のところ、ここ数年ぐらいで生まれた仕事をやっているようなっていう実感があって、だから、まあ、数年後にはない仕事を今やってんだろうな。その時にはまた別の課題があってそれに対する仕事をやってるんだろうなと思うから、まあひたすら目の前のことをやるしかないよねっていうところなんですけど、それはそれで、それはそれでいい。うん。まあ思うところはすごい思いますよね。今日ちょよくわかんない。ぼんやり話しすぎですね。今日も白湯を飲みながらお送りしているわけなんですけど、2023年3月の出来事としてはですね、花粉症が発症しましたね鼻水が止まんなくなって、ある日を境に鼻水が止まんなくなり、目が痒くてたまんなくなったので、それまでも、まあ、目痒いかもとか、なんか鼻ちょっと出るかもとかはあったんですけど、ただ自分を花粉症じゃないと思い込むことによって、花粉症だと思ったら花粉症になっちゃうと思って、それでなんかこうあんまり見て見ぬふりしてたんですけど、ある日やっぱり本当に水っぱなが止まらなくなって、目がかゆいんでこれはと思って薬局駆け込んで、あれぐら14日分で2000円、だからまあ、週1000円って考えるとすごい相当ですよね。1日100円以上だよね。なんかでもそれを、まあ、あれぐらい飲んでると、まあそんなに症状は、まあ、なんかこう花粉の気配は感じるけど、そんなにひどい症状が出ないっていうぐらいだから、すごい軽い花粉症だと思うんで、だからこんなこの花粉症だと言っちゃいけないというか、本当に思う人は耐えられないんだろうなと思うんだけど、花粉症かもしれないもしかしたら やばい、花粉症になっちゃったかもしれないっていうとこですね。それが2023年3月の出来事。あと何かあったかな。2023年3月、2023年3月は最近ハマってることがあって最近ハマってんのがそのリサイクルショップに行ったり、あとはネットで Amazon で、あとはメルカリでですね、中古のその昔のゲームボーイとか、あとあのスーパーファミコンとか、プレイステーション初代プレイステーションとか任天堂64とかのゲームを買ってきて、それをエミュレーターで遊ぶっていうのに急にハマってしまって、っていうのはアナログポケットっていう、アナログっていう会社が出してるそのゲームボーイの、ゲームボーイとゲームボーイカラーとゲームボーイアドバンスのカセットが全部刺さるゲームボーイの互換機ですね。それをなぜか去年、僕全然ゲームやんないのにあのこの中にシンセサイザーが入ってて、そのゲームボーイの音を遊べるシーケンサー付きのシンセサイザーが入ってて、それをちょっと触りたいなと思ってアナログポケットを買ったんですけど、アナログポケット自体がすごい人気で、なんか生産が追いついてなくて、でようやくその先月とか最近届いたんですよね。それでじゃあって思って試しにそのリサイクルショップで買ったゲームボーイのカセットを挿して遊んでみたら、なんかこう自分は子供の頃にゲームボーイ持ってなくてそのゲームやってないんだけど、だからこの懐かしさっていうのは多分ない記憶に対する懐かしさを感じていて、わあやばい懐かしいっていうのと、知らない、こんな世界知らないっていうのがこう2つある不思議な気持ちになってて、自分のゲームの体験の話をすると小学生ぐらいの頃はうちには任天堂のゲームがなくて、スーパーファミコンとかゲームボーイとかは友達の家に、すごい仲良かった同級生の友達、幼なじみの友達がいて、その子の家に行くと、まあ、他の僕の他にも何人か来てて、あのみんなでスーパーファミコンやって、あとゲームボーイをそのスーパーファミコンに挿すアダプターみたいなのをかまして挿して、それをテレビで映してみんなでやるみたいなのを、なんか僕は後ろから見てた、自分はそのゲームをやらないでそれを見てたっていう記憶がなんかあって、っていうのは、まあ、やりたいのかどうかもちょっと覚えてないんですけど、その、まあ、多分ゲームやってるのを見てるのが好きみたいなところでそれはそれで楽しかったんですけど、で自分の家に帰るとうちにはプレイステーションがあって、逆に任天堂のゲームはないんだけどプレイステーションの初代のプレイステーションだけはあって、というのは別にゲームやるわけでもない父親が、自分の父親がすごい新しいものが好きで、それでうちにパソコンとかもあったんですけど、その Windows 95のパソコンとかもあったんですけど、特に別にゲームやるわけではないけどプレイステーションがあったから、そこでパラッパラッパーとかクラッシュバンディクとかジャンピングフラッシュとか、なんかそういうゲームをやった記憶があって、ただもうそれ以降は自分ゲームを、中高生大学生もですね、ゲームは一切やらなかった 自分とは全く関係ないものだと思ってなんか自分の人生があったんですね、ゲームとは別に。みたいなところで、その今20年前とか30年前のゲームをやると、そのやったことがないゲームではあるんだけど、そこに懐かしさとなんかこう、もしゲームをやってたらあの時もし友達の後ろで自分がゲームを見てる側じゃなくって自分も前に出てみんなと一緒にゲームをやってたらどうだったかなみたいなところが大げさかもしれないんですけど、なんかこうシミュレーションするような気持ちがあって、あ、こんなに面白いものみんなは、まあ、体験をしていたんだなって、自分はそこを見るだけでいいと思っていたんだなっていうぐらいの、なんかこう穴埋めをしているような気持ちもちょっと言い過ぎかもしれないですね、思ったりして、それで本当はシンセサイザーで遊ぼうと思って買ってたそのアナログポケットに、まあ普通に通常の用途ですね、ゲームボーイのゲームを挿して、それも20年前とか30年前に発売されたゲームを挿して、で本当にすごくシンプルな白黒の画面だったり、まあゲームボーイとかって本当に1枚1ゲームって感じで、スマホでいうところのそのアプリのあの四角形のアイコンみたいなのがこのゲームボーイのカセットにこう当たるのかなっていうとこで、すご今のゲームが、まあ、自分も今もスイッチ、ニンテンドースイッチ持って買って、そこでスプラトゥーンとかそのなんですかね、なんか人並みにゲームやってみようかなと思って興味持って買ってみたりはするんだけど、全然ハマれない、なんか操作が難しい自分の動きとカメラの動きをこう一緒に動かさなきゃいけないのとかって超大変じゃないか、なんかこう全然うまくなくて乗れなくて、なかなかやれない、やる気持ちが起きない中、この本当にたった数個のボタンでなんかこうゲームの中にいる自分の分身のキャラクターを操作してるわけなんですけど、それをなんかこう操作できる手段が、選択肢が少ないっていうことが、むしろなんか自己を投影しやすいのかわかんないめちゃくちゃ言ってるかもしれない、とにかく何かわかんないけど、なんか没頭できるですよね。その没頭っていうのはインターネットにつながってないデバイスに触ってると落ち着くAI だなんだで、これからのインターネットどうなんだとか、なんかこう本当に考えることが多くて、まあ、仕事もですし人間関係もいろいろなんかこう考えることも多い中、そのインターネットにつながってないデバイスで20年前30年前のシンプルな複雑でないグラフィックとインプットとアウトプットがこう一対一の関係でつながってるような、そういうものに触れていると、これはあの昔以前シンセサイザーを触ってる時に、シンセサイザーを触って寝る前にこう10分くらいシンセサイザーを触ってから音で遊んでから寝るとよく眠れるっていう、そのシンセサイザー健康法っていうのがあったと思う、あったんですけど自分の中で、それが今はゲームボーイ健康法っていう感じになってるんですよね。そのマリオカート1周3周かマリオカートアドバンス3周走って、それで電源切って寝ると決められた敵の動きをもう覚えちゃって、こう来るからじゃあ次はこうしようぐらいの、そんな 何にもひねりがない、 AI なんていない、プログラミングされた動きの中のゲーム、シンプルなゲームをなんかこうマリオカートを3周走って、それでスイッチ切って布団に入るだけでなんかよく眠れるような気がしちゃうんですよね。2023年3月、あとやったことといえば、ちょっと誘ってもらってですね、日本科学未来館ですよね、日本科学未来館っていうとこに行ってきてっていうとこに行ったのは、その日本科学未来館がそのろう者、耳が聞こえない方と一緒にその日本科学未来館を紹介する、日本科学未来館とはどういう施設なのかっていうのを紹介する動画を、そのろう者の方と一緒に作って、でそれは YouTube に公開されてるんですけど、それを作ったその監督と、それを監修した方と、あと日本科学未来館のスタッフのその企画した動画を作ることを企画した方のなんかトークセッションみたいなのに行ったんですね。で自分としては本当に手話の知識が全くない状態、ほとんどない。まず日本手話っていうものがあるっていうこととか、あと日本語と日本手話は違う言語だっていうこととか、日本語そのまま手話にしたものが日本手話ではないっていうところとか、なんかそのトークセッションの中では日本手話についての解説だったりとかっていう、なんか前提の知識の共有する時間とかもレクチャーもあって、それですごい自分としてはたくさん知識を得た、すごくいい機会だったんですね。だから連れてってくれた誘ってくれた人に本当にありがとうっていう気持ちなんですけど、その中ですごい、そう、単純にすごい面白かったんですけど、自分の仕事に置き換えてやっぱりどうしても考えてしまうっていうのは、その自分の仕事はやっぱりウェブサービスの開発する、それを提供するっていう事業会社で働いてるわけなので、でウェブサービスっていうのは、いろんなサービスありますけど、結局のところ、スクリーンメディアを通して提供することがすごい多いっていうので、ってなるとそこにおけるバリア、障害になるものって、どうしてもスクリーンリーダーを使う人っていう弱視だったり目が見えなかったりする方でも自分たちのサービスを使えるようにするにはどうすればいいかってこととかが結構話されるような印象があって、耳聴覚にこうバリアがある方の、端的に本当に言うと、ろう者の方を多分初めて見たんじゃないかと思うんですね、その時に。もちろん街中歩いてて手話で会話してる人たちのところを見て、 あ、そうなんだって思ったりとかはもちろんあるんですけど、ちゃんと同じ場所にそうやってすれ違うとかじゃなくて、同じ時間を共有する体験をした、その会場にはろう者の方も観客として多分半分行くか行かないかぐらい、いやむしろ多いくらいの、だからなかなかレアな場だと思うんですよね。そこにいやいることができたっていうのが、たった1時間半とかそのくらいの時間ですけど、何か当事者の方と一緒の時間を過ごしたってことが、そこに自分はコミュニケーションできる機会を設けられなかったんだけど、それはすごい良かったことだと思うんですよね。直接対面の機会が、対面のコミュニケーションする、一対一でそこでコミュニケーションする機会が自分は持てなかったんだけど、ただ隣に座ってただけでも、ろう者の方が隣に座ってるってだけでも、すごくそれは良かったことだと思ったんですよね。そのユーザーリサーチの文脈で言うと、自分たちのサービスを使っている人っていうのはどういう環境で使ってて、どういうことに課題を感じてて、それを自分たちのサービスはどう解消できるかってことを調べる、インタビューしたり、ユーザビリティテストをやったり、はたまたその方が暮らしているところについていって見せて、環境を見せてもらうとか、そういうことをするわけですけど、結局のところその調べないと分かんないっていうか、その本当にその人に会いに行かないと分かんないなっていうことはやっぱりやるたびに思うんですよね。それがズームのオンラインインタビューでもいいから、その人の姿を見ることによって、じゃあ何か次の開発をするときに、あの人だったらっていう、そのあの人の像がやっぱりこう同じ時間を過ごしたことによってなんかこう分かる、まあ、全部分かりきれないんだけど、合わないよりは分かると思って、だからすごくリサーチ大切にしたいと思うんだけど、それで言うとろう者の方に会えた、しばらく同じ時間を過ごせたっていうのはすごくいいことなんじゃないかと思って、っていうのはその最後の回の締めくくりの時にも、ろう者っていうのを聞こえない人、かわいそうな人っていうわけじゃなくて、そういう特性持っている、自分とは違うカルチャーを生きている多様な人たちなんだっていう、できるできないの話じゃなくて、カルチャーそういう多様な人なんだと、もう多様な人が暮らしている社会を自分たちは構成している一人なんだっていうふうに思うと、っていうふうに思えるのは、やっぱり会いに行かないと、会ったことがないとやっぱそれは思えないだろうなと思って、そうじゃないと思い込んで自分の中のろう者の像で付き合っちゃうだろうなと思って、だから何か本当に今回みたいな、ただ話を聞くだけでもいいから、なんかその人のことを知りたいと思う人のことを会いに行くっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなって思ったんですよね。だから主は、まあ、自分がその使えるとは思わないけど、なんかこう何かもうちょっと興味も持ちたいな、持ちたいなっていうか、なんか興味あるなって思ったことですかね。2023年3月 そんなとこですかね。いろいろあったな。バナナブレッドのラジオなどと称してやっているこのポッドキャストではですね、お便りを募集しています。メールアドレスはしかくん @しかくん.com、 しかくんのスペルは SHIKAKUN です。それではまた聞いてくれてありがとうございました。